皆様、こんにちは。久しぶりに、顔と顔と合わせて御言葉を伺える恵みを感謝しております。素晴らしい先生方がいっぱいいらっしゃって、僭越なんですけども、神様に祈りつつ、今回のテーマに合わせて、準備したことを、共に分かち合いたいと願っております。今回の合同青年会のテーマは、主の声を聞くというテーマです。私たちは神様の声が聞こえているでしょうか？聞いているでしょうか？というと答えにくい部分があります。神様は霊です。すべてを支配しておられます。すべてをご存知です。ですから、どんな方法を通してでも私たちに語りかけることができるのですけれども、それを私たちが聞き分けられるかどうか、それを聞いたつもりが聞こえてなか、間違って受け取ってないか、このことについて確信が持てるか、そして人に示すことができるか、それは難しい部分があります。人間の声ですと録音して聞くことができます。また、よほど騒がしい場所だと聞こえなかったということはあるでしょうけども、静かな場所ですと今私の声が聞こえるように一緒に聞くことができます。しかし神様の声は一緒に聞けるかどうかわからない、むしろ特定の人だけ聞こえるということが聖書にも記されています。どうやって主の声を聞くことができるのか、今日2回のメッセージですけども、1回目は静まって聞く、静まって主の声を聞き分ける、このことを共に確かめてみたいと願っています。聖書としてヨハネの福音書の10章を中心に見ていきたいと願っています。はじめにヨハネの福音書10章の27節、新約聖書2017年版ですと203ページです。この箇所を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書10章27節、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私の羊たちは私の声を聞き分けます。そうイエス様が告げられた言葉で、私たちは主の声を聞くことができる、聞き分けることができることを共に確かめましょう。天の父様、あなたの確かなお言葉が開かれました。私たちは主の声を聞いたという確信が持てなかったり、また経験がなかったり、また今は聞こえないという時があるかもしれません。しかし主は今読みました言葉を私たちすべてに与えておられます。信仰を持ってあなたを信頼し、そしてあなたの声を聞き分けることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 まあ、昔の生徒たちはもう少し悩まなかったかなと思います。人があったように、はっきり聞こえたように記されていますし、また、イエス様が地上におられたときは、弟子たちはもう、はっきりと聞くことができました。しかし今、主は天におられ、そして私への語りかけは、霊の語りかけ。肉の声ではない方法で語られることがほとんどだと思います。そんなことがあり得るだろうかと、私も信じられなかったことがあります。しかしながら今読みましたように、聖書は神様がご自身を信じる者たちに、ご自身の羊たちに、私の声を聞き分けます。そう告げておられます。このことが私たち一人一人に現実のものになるために、聖書はどう教えているかを共に見ていきたいのです。そして、先ほどの姉妹の証のように、私たちが主の声を聞きました。それは確かです。そう証できるようになりたいのです。まず、今読みました。主の羊は主の声を聞き分ける。このことが確かであることを見てまいります。今、ヨハネの福音書10章を開いてくださってますが、1節から3節をお読みいたします。誠に誠にあなた方に言います。羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり、強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。これはイスラエルではよく見られる光景です。羊飼いは、まあ、素人目にはみんな同じように見える羊をきちんと見分け、そしてその名を呼んで羊を導きます。そして羊たちは牧者の声を、まあ、羊は目が悪いということがありますけれども、声を聞いて従って行きます。同様に私たちの牧者であるイエス様は、私たちを一人一人ご存知です。私たちが母の胎に宿った、その前から、聖書によれば世界のもといが据えられる前から私たちをご存知でした。そして、私たちは、イエス様を信じたということは、主のもとに来たということは、主の声を聞いて導かれ、従ったからです。意識してないかもしれませんけども、その時から主の声を聞いていたのです。この方を信じようと、そう決断した時にもう聞いているんです。4節5節をお読みいたします。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、 羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。ここの人たちの声は知らないからです。羊にとって必要なのは、羊飼いの声を知っていることです。他の人たちの羊飼いでない人たちの声を、それはたくさんありますので、知っている必要はありません。羊飼いの声だけ知っていればいいのです。私たちはいろんな雑音が入ってくるかと思います。いろんな雑念が入ってくるかと思います。しかし、聞き分けるべきなのは、主の声です。そして少し飛びますけども、10節の後半からお読みいたします。イエス様はこうおっしゃいました。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。イエス様は、ご自身の羊である私たちに永遠の命を与えます。そのために何をしてくださっているでしょうか。私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。神の羊たちは、イエス様が、私はあなたのために、十字架で死にましたという声を聞いているのです。そして先ほど冒頭にお読みしましたように、主の救いの招きに応じました。26節、27節をお読みいたします。あなた方は信じません。まあ、これはユダヤ人、信じてない人たちのことですね。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。一方、主の羊は違いますね。27節。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。それは声として聞こえてこないかもしれません。しかし確かに私たちは主の声に導かれているのです。続きの箇所28節から30節をお読みいたします。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。主イエス様、神の御子だけでなく、御父も一致して私たちに永遠の命、神と共に歩む命を与えてくださいました。永遠にご自身のものとして生かしてくださいます。誰も奪うことはできません。イエス様は、すべてのものに勝って、父がご自身に与えてくださった。私たちを大切だと言ってくださいます。大切にして、すべてを与え、そして守り抜いてくださるんです。私たちは耳で聞こえたという意識がなかったとしても、主は私たちをご自身のもとに導いて おられるんです。それが主の声です。呼んでおられる。招いておられる。その声を感じ取ってほしいのです。神様は招くだけでなく、こっちだよと、進むべき道へと、導いてくださいます。進路について、決断についてです。また、こっちに来てはいけないよ、あっちに行ってはいけないよ、と止められることがあります。あるいは、ぐずぐずしてたら行きなさいと背中を押されることがあります。主の声ははっきり聞こえなくとも、神様に喜ばれているか喜ばれていないかを私たちに知らせてくれます。また、なんとなく寂しいという感覚にとらわれたときは、実は神様が寂しいと、私と交わろうと声をかけてくださっています。これら一つ一つは耳に聞こえませんけども、霊の語りかけ、主の声なのです。旧約聖書のイザヤ書の30章21節。30章21節をお読みいたします。旧約聖書、1215ページ。イザヤ書30章21節。あなたが右に行くにも左に行くにも後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞くと、この予言が成就しています。神様は私たちに語りかけておられます。ではそれが聞こえなくなるということがないようにどうすべきか、そのことを次に見ていきたいのです。主の声を聞くためには静まることが必要です。旧約聖書に出てきました有名な預言者エリア、先ほど司会してくださった方じゃないエリアです。彼はイスラエルがバールという偽の神に、偶像に惹かれたときに、迫害の中、偶像礼拝に立ち向かった預言者です。カルメル山で大勢のバールの預言者と戦って、主こそ神であることを証明しました。こうしてバールの預言者たちは罰せられることになりましたけども、イスラエルにバール神を持ち込んだアハブ王の妃、イゼベルは悔しくて、この預言者エリアを脅します。すると、緊張の糸が切れたように、今まで勇敢だったエリアは急に心細くなり、怖くなって逃げ出してしまいました。緊張しすぎ、また疲れ果てていたからでしょう。せっかく神様が勝利を表してくださったのに、彼は逃げ出してしまいました。そんな弱くなったエリアを神様は顧みて、神の山に行こうとするエリアの逃亡を助け、そして優しく支えました。第一 列王記の19章の4節というところにお読みいたします。新約聖書636ページです。19章4節、自分は、これエリアですね、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。もう生きていたくないと彼は主に訴えたのでした。疲れ切って眠っているヨシアに、主は、すいません、エリアに、ですね、ごめんなさい。エリアに、御使いが、使わされて、彼に食事を与えます。その後も、道中を優しく支えます。こうして神の山に到着いたします。そこの洞窟で主は語りかけます。9節。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は外に出て、主の前に立てと言われ、そして激しい意向のもとに、主が通り過ぎました。エリアは恐れたと思います。大風、地震、火が起こりましたけども、この激しい風や地震の中に、火の中に、こう書いてありますね。11節の終わり。主はおられなかった。しかし、12節の途中からお読みいたします。しかし、火の後に、かすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、ホラーの入り口に立った。すると声がしてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。まあ、先ほど訴えた言葉をもう一度告げます。同じ言葉ではありましたけども、まあ、一度目はもうただもう苦しい、辛いと、もうダメですと訴えたんですけども、今度は少し落ち着きました。そして、主の声を聞く期待が芽生えていたのでした。神様は今後の彼の働きを授け、彼は 再び立ち上がっていくのです。神様はこうやって、彼を立ち直らせ、そして再び立たせますけども、この出来事を通して私たちは、主の声を聞くために、正しい態度、正しい霊的な状態、つまり神様に向かう状態が、主の声を聞くために必要であることが、わかります。神様に聞こう。そして神様の求めておられることをしよう。そういう信頼と期待が芽生えているところに主の声が聞こえてくるのです。神様はすでにご計画を持っていらっしゃいます。最善の導きをしようとしておられますけども、私たちがそれに聞く準備がないと、私たちは主の声を聞き分けられないのです。ですから、主は準備ができるまで私たちを休ませ、時には目を覚まさせ、私たちに準備するように働きかけられます。時にはじっくり時間をかけて、私たちが主の栄光を表すために主の御心を行おうと準備ができるとき、主は待ってましたと声をかけてくださいます。しかもそれは怒号のような恐ろしい言葉ではなく、優しい励ましです。イエス様は隠れたところで主に祈りなさいと教えられました。新約聖書のマタイの福音書の6章6節。マタイ6章6節。あなたが祈るときは、家の奥で、奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられる、あなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。パリサイ人に代表される宗教指導者たちは、祈りを見せびらかすため、自分を誇るために用いてしまっていました。しかしそうではなくて、人のことを気にしなくていい。ただ主だけに迎える場所で祈るときに主は御心を明らかにしてくださると。そして報いてくださるというんです。聞いてくださるだけではなく、良いものを与えてくださいます。雑音の入らないところ、気が散らないところに行って、心を静めて、主の語りかけに、耳だけでなく、心を澄まして、聞こうとするとき、主は語ってくださいます。そのときに、黙っていてもいいですけども、何を求めたらよいかわからないときには、6章の9節以降にあります、主の祈りの項目を、そのまま暗唱してもいいんですけども、その意味を噛みしめながら祈っていただければと思います。天にいます私たちの父よと、神様が父となってくださった。そのことを思い起こしましょう。皆が聖なるものとされますように、これは、主の栄光こそが、私が生まれ救われた目的であることを確かめるのに。何のために救われたのか。私たちが主の栄光を表すことです。主に信頼し、主を喜び、主に感謝し、主に仕えるためです。 次には、御国が来ますように、神様のご支配を認め、神様のご支配に自分を委ねるのです。御心が行われますように、私たちがなすべきことは、自分の考えより先に神様が願っておられることです。それこそが最善です。これが死に従う道です。日ごとの糧を今日もお与えください。神様に必要を満たしていただくんです。神様こそ私の必要を満たしてくださる方ですと告白しましょう。私たちの負い目をお許しください。私たちも許します。これは神様の許しを覚えて平和な関係を築けますようにという祈りです。そして、試みに合わせないで悪からお救いください。試練に合わないこと、怖かったらそれ合わせないでくださいと祈っていいんですけども、神様の御心は試練の中で守られることであることを覚えましょう。こう願うときに、主は私たちを整えて御声を聞けるようにしてくださいます。そして主の声についてよく聞くように、また正しく聞けるために必要な訓練があります。それは聞いたら主が求めておられると思うことをともかく従って行うんです。これは羊と羊飼いの関係でもそうですけども、私たちの、身近な関係ですと、ペットとの関係に似ているかと思います。特に犬はそうだと思いますけども、名前を呼んでおいでと言ったときに、やってきてくれたらおやつあげたりしますよね。そうするとだんだんと、すぐに言うことを聞いてくれるようになります。時には抱きしめてあげて喜ばせます。しかし時に勘違いすることがありますね。犬でも。でもその時は違うよと諭してあげます。同じように私たちも最初は主の声を聞いて的外れな反応をしてしまうかもしれません。主が示した声の意味が分からずに逆の反応をしてしまうかもしれません。恐れるなと主が導いていらっしゃるに、恐れて慎重になってしまうことがあったり、止まりなさいって言ったのに進んでしまったりということがあるかもしれません。とりあえず自分の心にあることが促しに反応して、それをやってしまうということがありますから。しかし、だんだんと分かってきます。経験を重ねることによって。ともかく反応することによって、正しい反応か間違った反応か、ちゃんと受け止めたのか、間違って受け止めた。たかということは、だんだんと分かってきます。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ伝の7章17節。新約聖書192ページの下の段です。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人には、この教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。まずは、気づくことが先ですね。主が声かけたらさらに声が聞こえたような気がするということもあると思います。 でもだんだんと分かってきます。気のせいであるのか気のせいでないかが。そしてその次の段階は、自分の応答が主の御心に合っていくかということです。主が喜んでおられるのか悲しんでおられるのか、だんだんと適切に見分けられるようになっていきます。聖書の教えはもちろん大いに参考になります。しかしただ知識だけでなく、主の教えにかなうかどうかは実行してこそ理解できますし、実行しようとする中で実行できるように知恵と力が与えられていきます。こうして主の声を聞き答えるということを繰り返す中で、私たちはだんだんと主が何を願っていらっしゃるかを見分けることができるようになるのです。この感触をつかめたらチャンスです。続けていきましょう。ますます神様の指示が分かるようになっていきます。ダビデはこう歌いました。詩編の16編7節からお読みいたします。詩編16編7節から。私は褒めたたえます。助言をくださる主よ、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の群れは喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。主はいつも私たちに声をかけようとしておられます。私のものに来て、元に来て救われなさい。私の声に従いなさい。いろんな語りかけがあると思います。よく気がつきましたね。これでいいですよ。待っていなさい。こっちじゃないですよ。進みなさい。止まりなさい。よくやりました。あと少し。残念でしたね。またチャレンジしましょう。それから、この声です。あなたを愛していますよ。主は私との交わりを楽しみなさい。私と共に歩もうと願っておられます。求めましょう。そうすれば与えられます。探せば見つかります。ドアを叩けば開かれます。主の声を求め、期待し、主に語りかけ聞きましょう。イエス様を信じた者は、皆、主の羊とされていますから、羊飼いである主が語りかけ、そして私たちを安全な道へと導いてくださいます。最後に、エレミア書の33章の3節をお読みしてお祈りいたしましょう。エレミア書33章3節。3が3つ並んでますので覚えやすい箇所ですよね。二節三節をお読みいたします。地を作った主、それを形作って固く立てた主、その名が主である方が言われる。 私を呼べ。そうすれば私はあなたに答える。あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。天のお父様、あなたの声を共に聞きました。どうか私たちがあなたの声に気づき、そして答えるものとしてくださいますように。その積み重ねの重ねの中であなたの愛と、また恵みと、そして正しい導きを日々体験し、主を喜び、主に喜ばれることを積み重ねていくことができるように導いてください。御言葉が語られましたので、短くお招きいたします。神様、私は主の声を聞けると思ってもいませんでした。でも、今日証にありましたように、私も主の声を聞きたいのです。あなたを待ち望んで、あなたに祈りますからどうか答えをください。私に声をかけてください。そのようにチャレンジする方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。主の声を聞きたい。アーメン。アーメン。ね、ありがとうございます。声方いらっしゃいますか。私は、まだ、イエス様を信じていません。しかし、このように私たちを愛し、年頃に導いてくださる神様がおられることを今日聞きました。私はイエス様を求め、信じますという方いらっしゃいますか？みんなイエス様を信じておられますか？では、こういう方いらっしゃいますか？私は神様の召し、バプテスマを受けなさい、あるいは献身しなさい、またフルタイムの伝道者になりたい、そういう声を聞いていましたけども、まだ答えられませんでした。どうか私に力をお与えくださり、主の召しの声に聞き従いますので導いてください。そのように決心する方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。献身されましたか？バプテスマを受けられましたか？主の召しの声を聞いておられますか？いかがでしょうか？天の父様、お一人お一人にこれからも豊かに語りかけてください。そしてあなたの素晴らしさをさらに知って証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。